説教慰めの訪れ、マスター加藤牧師です。
新しい朝を迎えました。主に呼びかけられて集われました皆様、お一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように。ライブ配信でご一緒してくださっている皆様も、どうぞお一人お一人が主の光の内を今週も歩まれますように。アドベント第2週を迎えました。2本目のろうそくに火が灯っています。コロナに翻弄された1年、社会においても闇が深まっているような思いを抱いています。同時に皆様お一人お一人もさまざまなご経験をされた1年であったのではないかと思っています。一つ一つの出来事に自分なりに取り組みながら、ある時には悲しみを携え、そしてある時には大いなる喜びを持って、このところでご一緒に礼拝の生活を送らせていただいてまいりました。今朝もその時を分かち合うことができて本当に嬉しいです。今年 NHK の朝の連続ドラマ、おかえりモネというドラマでした。おそらく東日本大震災から10年という節目の年を迎えて、そのことをテーマにということだったのだと思いますけれども、宮城県の気仙沼湾沖の島で生まれ育ったモネ、モモネという、主人公ですね。天気予報の魅力を知って気象予報士として活躍していくという、そういうドラマだったんですけれども、東日本大震災被災した時には中学校3年生でした。たまたま自分は受験のことがあって島を離れていた。でもそこに津波がやってきて、もう一人の中学校1年生の妹みちはその津波の被害を受けてしまうんです。妹のみちは地元の水産試験場で働いているのですけれども、その研究が認められて東京の大学から研究に来ないかとお誘いを受けるんですけど、どうしても自分はここを動けない、そういうわけですね。ここを離れられない、苦しそうに話す妹に、モネちゃんは10年経って、あの日何があったの？聞きます。みーちゃんには何か言えない思いがあって、すっごく傷ついていて、助けて、聞いてほしいって本当は言ってたんじゃない？でもそれを私は感じてたのに、本当の声を聞く勇気がなかった。話してほしい、そう伝えるお姉ちゃん。みちは重い口を開いて、私あの時おばあちゃんを置いて逃げた、どう言っても引っ張ってもおばあちゃんは動いてくれなくて、海が見えて一人で逃げた。その後多分大人たちが来ておばあちゃんを助けてくれたんだと思う。でも私は絶対自分を許すことができない。ここで自分が何かの役に立てないか、そう涙を流して、やっと10年経ってその思いを話すんです。それは傷を受けた人が受け入れるということがどれほど大変なことなのかということを改めて伝えてくれた、そういう場面だったなと思います。人には慰めを拒むということがある、慰めを受け入れないという、そういう時がある。それはどうしても納得できない、あの時の自分を許せない、そういうことがあって慰めを受け入れられない、そしてそのことで自分なりに前に進むことができなくなっているということが起こってくる。慰めを拒むという表現は聖書に4回出てきます。 旧約聖書創世記の37章35節、詩篇77編2節、エレミア書31章15節、新約聖書のマタイによる福音書2章18節、そのうちの3回は子供を亡くした親の悲しみです。慰めを受け入れられない、あの時を、あの時の自分を、そして今を納得できない、それが慰めを拒むという表現になっているのです。私たちにもそのように今に、自分の今に目を向けることができないという時があるかもしれません。今朝ご一緒に分かち合っている聖書は旧約聖書イザヤ書の40章です。12月になりますと、さまざまな演奏会場でヘンデル作曲のオラトリオメサイヤが演奏されることがあります。メサイヤというのは救世主という意味です。油注がれたもの、ギリシャ語ではそれをキリストと言います。メサイヤは三部構成になっているのですけれども、前編聖書からの抜粋によっていて、皆様が演奏会にお出かけになりますと、その聖書の言葉の抜粋と一緒にプログラムをこう見ながら、このオラトリオを聞くことができるようになっているんですね。その最初のテノールのとっても素敵な歌、慰めよ我が民を慰めよ、そのテノールの歌で始まります。ハイデルベルク信仰問答という16世紀に出された信仰についての問いと答え、いわゆる Q&A ですね、があります。私たちの教会でも前キリスト教入門でそのハイデルベルク信仰問答を使っていました。そのハイデルベルク信仰問答、あなたにとって信仰とは何かということを問いと答えで綴っている、その一番最初の問いは、私たちにとって唯一の慰めは何ですかというものです。信仰を問うことは慰めを問うことです。私たちにとっての慰めとは何かを問うことです。そして私たちもこの2021年に起こってきたさまざまな出来事を心に覚えながら、私たちにとってのくめども尽きせぬ慰めとは何なのか、そのことを聖書からご一緒に聞きたいと願っています。預言者イザヤという人がいました。預言書イザヤ書は旧約聖書の中でも詩篇を除くと最も長い書物です。1章から39章を書いた預言者イザヤと、この40章から55章を書いたのは別の人だと言われています。預言者イザヤの弟子であった人がそのイザヤの言葉を持って40章からの預言を書いている。紀元前6世紀新バビロニア帝国の軍事侵攻によってユダ王国が崩壊しました。エルサレムは跡形もなく滅ぼされてしまって、イスラエルの民の拠り所であったエルサレムの神殿も焼き払われてしまいました。その国の主だった人たちはバビロンへと強制的に移住させられます。バビロン捕囚と呼ばれている出来事です。39章まではこのバビロン捕囚までに書かれた文書、そして40章からはその後捕囚記以降に書かれました。預言者イザヤが一番最初にその人々に語りかけた言葉は、神様から預かった言葉は、慰めよ、私の民を慰めよ、エルサレムの心に語りかけ彼女に呼びかけよ、そういうことでした。彼女っていうのはエルサレムを擬人化しているわけです。 イザヤ書40章2節には年頃にエルサレムに語りなさいとあります。これは直訳しますとエルサレムの心に語りなさいという言葉です。もっと直訳しますと口説きなさいという意味なんですね。心に語りかけなさい。でそれで私は1ヶ月前にこの説教題予告で出しますので慰めの訪れという説教題だったんですけどちょっと後悔いたしまして、この聖書のところをこうヘブライ語で訳しながら、ああこれはやっぱり説教題にするんだったらひるまず口説けにすべきだったなと思ったんですね。ひるまず口説け、何度でも慰めを拒まれてもいらないと言われてもひるまず行け、そういう神様の情熱、慰められることなんていらないんだ、ここにとどまっていたいんだ、10年前あの時にそう思っているその一人一人に、イスラエルの民に、あなたは拒まれたっていい、ひるまず行け、その心に口説き落とすように語りかけなさい、そう言われました。エルサレムと呼びかけられている人々、実際にはエルサレムから遠く離れている人たちは心を固く閉ざして慰めを跳ねつけていた人たちです。砕けてしまったのは神殿や王国だけではありませんでした。神様に選ばれて、そして私たちは歩んでいる民なのだという、自分とは何か、その今の言葉で言うならばアイデンティティが砕けてしまった。それはいわば歴史の転換点に差し掛かっているということです。すべてのものを失ったかのように見える中で残ったものは何なんだろうか、信仰にとって本当に必要なものは何なんだろうか、その問いが残った。あなたにとって慰めとは何ですかという問いが残る。バビロンに連れて行かれた人たちはいわゆる奴隷のように強制労働をさせられていたのではありませんでした。むしろ居住区が与えられて、ある程度の安全も保障されていましたし、家庭生活を営んだり、その地に根を下ろしつつあったのです。しかし、そうした生活の整えられていくのとは全く裏腹に、心の中には荒廃が進んでいく。荒れが進んでいく。荒れのが進んでいく。口を開けば自分の内なるその心からあれから目を背けなければならない。このイザヤもそうした思いを深く抱えていた一人でした。しかし彼は呼ばわれ述べ伝えよと言われる、その中で自嘲気味に言うんです。何を呼び伝えたらいいのやら、そして人は皆草だ、枯れていく、滅んでいく、そういうものではないか。彼は野の花の美しさを否定しているのではありません。しかし、どれほど美しく見えても、それはやがて朽ちていくものだ。吹きつけられた草、神の裁きの前に枯れてしまった、そういうものが私自身ではないか、私たちではないか。それはまた、私たちの姿でもあります。その中で神が呼びかけられた、神が呼びかけられるというのは、私たちが用意している姿、用意している場所、備えた場所ではないんです。荒れてしまって目を施すこともできないような、そういう私たちの姿です。健やかな人ではありません。自分は草のようだと、情けなさや惨めさ、虚しさに沈んでいる、そういう一人に呼びかけられている。 40章の7節から8節にはこう記されています。確かに人は草だ、草は枯れ、花はしぼむ、しかし我々の神の言葉はとこしえに立つ。確かにそうだ、私たちは過ぎゆくものだし枯れ葉のようになっていく。けれども神様の言葉はとこしえに私たちに残されていくものなんだ。それが私たちの土台であり、たとえ崩されてしまう建物があり、崩されてしまう私自身がいたとしても、その私を立て続けてくださる方の言葉がある。救い主を待ち望んだイスラエルの人々の経験というのは、神の民が危機に遭うごとに神の言葉をいただいたという経験でした。神のより深い御心が示されてきた。彼らにとって神を知るということは試作ではありません。自分の方から思いを深めていくとか、神様の方に向けていくということではなかった。工夫するというのでもなかった。非常に困ったり途方に暮れたりしたときに、その場その場に上から奇跡のように自分のところにやってきたのが神様の言葉だった。歴史の局面で神様の導きによってますます神の御心に触れていった、それが歴史でした。ここで慰めを語るように立てられた預言者も、その破れのただ中でこの神なき場、神などおられないだろうとしか思えない、そのような場に、神なんていない、賛美なんて響かない、そういうところまで身をかがめて私たちを覆ってくださる、それが神の言葉であり、クリスマスに私たちが待ち望んでいる福音です。どうして私たちはクリスマスを待ち望むのだろうか。それは神なき場所を神います場所に変えてくださる方が私たちに与えられるからです。私たちが思い起こすのは、身をかがめて私たちの悲しみの場に共にいてくださる神の姿です。それは誰にも届くことのできない深いところで私たちを支えてくださる、とこしえに立つ神の言葉です。慰めるというのは悲しみを和らげることではありません。再び立つようにしてくださる、その言葉なんです。再び立つことができるようになる。希望のないものが希望を得、命のない枯れ草のような枯れ草が再び生き返って起き上がる。神がそのことを望んでいてくださっている。新しい時代が始まろうとしていました。預言者は荒れ野に主の道を備えよと言います。荒れているその私たちの社会に、私たちの世界に道を備えなさい。でもその道は、私たちがその荒れ野を通っていく道ではなくて、イエス様がそこを通って私たちのところに来てくださった道なんです。私たちの深い悲しみに、やるせなさに、虚しさに。マルコによる福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始め、その言葉に続けてイザヤ書40章3節を語っています。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて、慰めを拒んでいたあなたが、過去に身動きを取れなくなっていたあなたが、神様が与えてくださる未来からあなたの今を捉えなさい、そう言われているんです。神様が与えてくださるこれからの、そのあなたの人生から今を捉えなさい。悔い改めて福音を信じなさいというのは、今を生きようということです。 未来を先取りして心配するのでもなく、過去に引きずられて今を生きられないのでもなくて、あなたの今を生きなさい。それが悔い改める、神様の方へ向き直るということです。慰めということの第一は、過去からだけしかものを見ない、そういう私たちに対して未来からの光が差し込むことだと言ってもよいと思います。私たちはこのアドベントの時期、ろうそくの光を一本一本灯しています。私はいつも一本のろうそくの光を灯すごとに、これをろうそくに名前をつけます。今朝灯したろうそくは慰めのろうそくです。慰めのろうそくに火を灯し、そして私たちの慰め主としてイエス・キリストが来てくださるということに信頼をして心を開きたいと願っています。慰めを拒んでいるその私たちに対して、イエス・キリストはあなたの友として、そして神様は独り子を失ったものとなって、私たちのその苦しみに身を傾けてくださる。クリスマスは神がその独り子を私たちにくださった時です。失う時です。でもそのことによって私たちは、神様がいかに私たちの命を大切なものとしていてくださっているのか、神様の愛が私たちの人生を覆っているのか、私たちが慰めを拒んでいるその時にさえ、神様は私たちを大切に覆おうとしてくださっているのかを知ることができる。クリスマスを待ち望んでいる私たち一人一人に、神様がくださっている大切なプレゼント、今日は慰めのろうそくに火を灯しましょう。そしてご一緒に問いたいと思うのです。あなたの唯一の慰めは何ですか？私たち救い主イエス・キリストが私たちの慰め主となって私たちのところに来てくださったことです。闇の中に光をご一緒に迎えたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、闇が深まるようなこの社会に生きています。世界に目を向けるならば、民主化を望んでいるその民を弾圧し、軍事によって制圧しようとしている大きな力が動いています。コロナの感染のさまざまな状況は私たちの間に分断を生み出し、人が人を信じつながっていくそのことに対して大きなブレーキがかかっている社会です。その一方で私たちはつながり合うこと、隣の人に私の光を手渡していくことを何よりも大切なこととして考えてきました。クリスマスに際して手渡したいのは慰めです。主よ、あなたはご存知です。子供を失って、愛するものを失って大きな悲しみの中でこのクリスマスを迎えようとしている、そういう一人一人がおられることをあなたはご存知です。しかし主よ、その一人一人にあなたが届いてください。そしてどうぞこのクリスマスを悲しみと共にある喜びのうちに迎えることができますように。主よ、私たち一人一人の祈りをあなたが聞き届けてください。愛する者を看護し支えている人がいます。社会の中で何とか自分の持てる力を発揮して生きていくことを、そして社会の中でその力を使っていくことを頑張っている一人がいます。どうぞ励ましてください。マスクをした生活の中で不自由を感じながら明るさを忘れない子どもたちがいます。その中でも学校に行きづらかったり、 食べるものにこと書いている子どもたちもいます。主よ、あなたの助けの技を届けてください。弱いを重ねられて、いろいろなところに不自由を感じておられる方があるかもしれません。どうぞ助けてください。手術が終わられて回復に向かっている愛する者の上に癒しを与えてください。クリスマスの時、私たちはあなたが私たちの祈りに届いてくださることを信じて、一つ一つのことを大切に祈っていきたいと思います。孤独の中にあって交わりを見失ってしまっている一人の上に、あなたの温かさが届きますように、私たちを用いてください。社会の中で今も医療の現場やさまざまなところで一生懸命働いている一人一人の上に、どうぞあなたが届いてください。行き来が難しくなってしまっている今のこの状況の中で、諸国で生活している私たちの愛する者たちの上に、あなたの祝福と恵みが豊かに行き渡りますように、そして同じくクリスマスをめぐる喜びに満たされますように、感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。